ここからは小田と
重村と
生間が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。
さて本日は久しぶりに年度も新しくなったということでプチ井戸端会議を行っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はいね、あの春になってもうね、随分と経ちました。
はい、
ですね、桜もねもう散ってしまいましたね。
そうですよね、あっという間でしたね。
そうですね。花見行きました？
うん、
行ってないですか？生間さんどうですか？
行ってないです。行ってないんですけど、うん、あのまあ、職場というか、
はい、
働いてるところがすごく桜が綺麗なところなので、桜は見てたんですけど、
うん、はい、どこの桜ですか？
それはあの、まあ、この番組をねあの毎回聞いてると毎回出てくるあの平方市村の西町5の1ですね、
はい、あサプリ村のですね、
はい、そうですね。
あサプリ村のはやっぱりもともと小学校の校庭もそのまま残してあるの で、桜の木がたくさんあるんですよね。
そうですね、うん、あの桜の木があるところはあの誰でも入れるスペースですんでね、うん、
はい、
あの僕らが仕事してる時でもこう、
う
ん、お花見してる人いるなと思って眺めてました、
うん、ね、あのちょうどあの4月の最初の頃は子どものなんかイベントをしている団体さんもいらっしゃったので、親子連れが
あ、そうですね、
あのちょっとこうねシート引いて、桜の下でお弁当を食べたり、うん、あとはなんか地域のねあの高齢者のあの施設があるんですね、老人ホームみたいなのがあって、そこの方がちょっと桜を見にっていうことで車を押されて来られたりっていうのもあったり、結構桜ひいてあの咲いてる時サプリ村のはなんか皆さんの憩いの場っていう感じになって、いい雰囲気ですよね。
いいですね。
じゃあお花見は行かないけどお花見してる人見てたということですね。
で僕もあのだいぶ前からサプリ村のには行ってたんですけど、こんなにサプリ村のって桜綺麗だったかなと思うぐらい、
うん、
今年はちょっとすごく綺麗に見えたというか、うん、はい、
一斉に咲いたっていう感じですね今年。
そうですね、
あっという間に。
そうですね、あっという間に暖かくなったからですかね、うんうん、でもちょうど4月のあのねちょうど際のあの頃に咲いたんで、お花見日和やったんちゃうかなって。
そうですね、
なかなかお花見をゆっくりするっていうメンバーがここにはいないんですけどなんかそういう風景は見れたんで、
ね、はい、人の花見を見て、
うん、
そのね、季節を感じると、
うん、なんか最近小田さんなんかはあのどっか行ったとかさ、なんか小田さんといえば歴史好きっていうのでちょっと知ってる人は知ってるんですけど、いやいや、なんかまあそういう関係でなんかどっかご旅行に行かれたとかなんか行ったところとかあるんですか？
う
ん、
最近と言えるかどうか、もうちょっと2ヶ月近く前になりますけど、
3月ぐらいですか？
3月の半ば頃なんですけれどもね、
はいはい、
別紙へ行ってきたんですけど。
別紙ってどこですか？
知りません？
別紙、うん、まずあのどんな漢字を書くのかもちょっとイメージしづらいんですけど
別々分かれるの、はい、子供の子、
あ、
別紙銅山って聞いたことないです？
別紙銅山、なんか
足尾銅山じゃなく、
足尾もありますけど、足尾はほらね、あの、
うん、有名なんですけど、ね、
あの郊外とかで、
はいはいはいはい、
田中正造で有名なんですけども、
はい、
あれは関東の方ですけども、はい、四国愛媛県かな、
うん、に
ある。私ね、私が義務教育の頃は、
はい、
まだ銅が掘ってたので、
あ、なるほど
社会科の地理の時間に別紙銅
山。私も真面目にちゃんと授業を受けてたら覚えてたのかもしれないけどちょっと初めて聞く名前でちょっと戸惑いましたけど、
学校の授業で習ったというところなんですけれども、なんか昭和48年、別紙もそれから足尾もどっちもなんか昭和48年で掘るのはやめたみたいなんです、はい、江戸時代から掘っててね。
その銅山を見に行ったんですか？
っていうか、うん、今そこがあのちょっと結構、まあ、観光できるっていうか、はいはいはい、歴史的な資産として残していこうという感じでなってまして、
はい、
ですね、いろいろあの残ってるんですけれども、で、東洋のマチュピチュと言われるようなのが残ってるという
遺跡的なってことですか？
遺跡、今そうですよね、もうそんな古いものではないんですけどね、近代になってからのものですけども、もうそこに、どのぐらいだったか、何千人って、何万だったか、もうすごい一大の町ができてたわけなんですよ。学校もあり、もう山の中にね、
なるほど、あ、山のところにってか、うん、へ、
鉱山があって、
はい、
まあ、それは、うん、 対いいと思うけど、住友家がずっともともと開発を許可得てやってきて、で、なんていうのかな、まあ、銅を産出してきたんですけどね、で、まあ、確かに公害とかもあるんですけども、はい、別紙の場合はそのそこの代々の代表 の社長っていうかね、あの、はい、社長じゃないんだな、なんていうの、支配人 の人がお金賠償保証だけで解決してしまうんじゃなくって、根本的にそれを避けるためにどうしたらいいかという科学的な、あの技術的なことの研究をしていったのが住友科学になり、いろいろそう今の住友を広がっていった元っていうかな、
なるほど、今ある住友の住友金属とか
そうそうそう、あるけど、住友科学なんかもそのどうしたらその公害をなくすことができるかっていう、ガスの無害化するにはどうしたらいいかとかいう研究から始まってた部門らしいんですよ。ですごくそれから、木をみんなあの切るわけですよね、あの燃料にするために。でだからこれはこれではいけないということで植林をしていくっていうことも始めて、今はだからすごくもう元通りの山になってますけども、四国の山があんなに高いって思わなかったんですってそれが一番びっくりしましたけどね。
私もあんまりね四国行くなんか機会ないんですけど、意外と山は多いんですよ ね。
でまだ雪が残ってて、で
四国に雪が降るってことはあんまり知らなかった
山にも雪残ってて、道路にも行く途中にもまだちょっと日陰には今年は残ってました。でその東洋のマチュピチュと言われるところに、行こうと思ったんですけど、本当は3月1日から道路は通れるようになる、例年はなるんですけれども、今年は雪も多かったし、あのなんか道路が荒れてるのでっていうことで入れなくて。
ああそうなんですか。
でもなんかあのマイントピアっていうね、その、はい、みんなが温泉もありいろいろ、はいはい、なんていうのかな、体験できるのがあったりするところがあるんですけども、うん、そこからマイクロバスが一日何回か出て、うん、それだけは行けますということで、翌その日はもう間に合わなかったので、翌日にそれで行ってきましたけれども、すごいあれだなと思いました。
なるほど、銅山のなんかこう資料とかを見たりとか、
資料館もありますしね、
はいはい、なるほど、さすがなんか歴史好きというか、なんか深い話でしたね、はい、なんか、は
い、一応研修旅行っていう名目で言ってたね
研修旅行すごいな、うん、なんかやっぱ小田さんの話はそういう感じで深いですね。
いやいやそんなことないですよ、ね、もう遊ぶの趣味で行くだけですからね、
僕も、うん、旅行行きたいですね。
そうですね、うん、じゃあちょっと後半はまた生間くんのこと
そうですね、
はい、はい、ではあの前半はこの辺で、はい、生間と、重村と小田がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日はプチ井戸端会議をお届けしています。後半もまだまだ楽しい話で盛り上がっていきたいと思います。